宗教レリジョン第2節。この節でも宗教と政府という概念を統合する立場から見ていきます。皆さんが無条件の愛を通して自分の力を取り戻していくとき、すなわち自分が宗教や政府と対等であることを認め、そして大いなる全てと対等であると認め始めたとき、社会の中においても性格の部分を通して皆さん神聖さを創造的に表現することが可能であることが理解できるでしょう。性格自体は肉体を持つ以上存続するものですが、このようにして皆さんの言う地上の楽園が作られるのです。ここでは皆さんの宗教によって作られてきたシンボル、象徴すべてを見ていきます。それらがいかに地球上に形となって現たかも見ていきます。シンボルのメカニズムも理解できるでしょう。自分自身の典型的なエネルギーに触れ、それが意識の奥深くに地下水のように流れているのを感じるかもしれません。そして、元型エネルギーが潜在意識の中でいかに幻想とシンボルを作り出しているかを見るでしょう。このエネルギーは、皆さんが周りの世界と関わり合う手段として、元型からのすべてのシンボルを創造するために使われているだけなのです。その関わり合いの相手が本当は自分自身、すなわち創造主である大いなる全てであると気づくまで、これが続きます。元型のエネルギーから一度この分離を作り出すと、今度はその分離を強化するために必要なシンボルを常に使い始めます。これは皆さんが心理学読んでいる一つの考え方を通して理解できます。実際にはすでに、心理学が宗教にとって変わり始めているのです。このようにして、自分が分離した存在であるという考え方から想像した、多数の意識の流れがあることがわかります。皆さんは自分の意識の中を、表層意識、無意識、潜在意識、超意識、集合意識、そして皆さんの性格の様々な部分にと分離してしまいました。今までといっても2万5000年サイクルの中ですが、これらの様々な性格に分離してしまった部分が、悪魔、天使、その他の宗教的なシンボルを生み出してきました。これらのシンボルの背後に、実際の意識エネルギーが全くなかったとは言えません。しかし、皆さんの新しく統合された観点をもってすれば、これらの概念の多くが自分の工事の意識の一部の反映であり、人工的な人格化を施すことによって、いかに自分自身の目に留まるようにしていたかを理解するでしょう。自らが作り出した分離の中で、元型のエネルギーを用いることによって、自分たちが理解できるようなシンボルを創造してきました。大いなるすべて、知恵、ワンネス本来のあなたであるすべてに一つである状態、これらから分離体したいという望みがあったために作り出した恐れを評価するために、これらのシンボルを創造したのです。皆さんの心理学や精神医学と呼ばれる道具を用いて、これらのエネルギーの流れや考え方を、自分や他の意識の持つ様々な側面に関わり合いというスクリーンを投影していることを理解し始めています。一つの例としては、皆さんは複数の次元にまたがって演じている全てのドラマ、全ての人生を見始めるでしょう。救世主と思われていた人々の様々に行為は、単に物理次元に限られた行為ではありません。手下。それらは超自然的な行為でもあり、物理次元のみならず、多くの異なるレベルにわたってなされた行為でした。このようにして一つの意識が持つ数多くの側面の相互関係を理解し始めるでしょう。例えば前述したように、キリスト意識は、皆さんがイエスと呼んだ人物を通して表現されただけでなく、預言者エリア、洗礼ヨハネ、そしてユダの三人の関係が、同じく洗礼ヨハネとイエスとユダの三人の関係と重複しながら表現されたのです。この二つの三角関係は同じ意識から派生したものです。エリアは街で叫びながら、皆さんの言う預言をし、それから行われるドラマがスムーズに演じられるよう事前に準備していました。大いなる全てからの分離というドラマの中で、その時代の人々が想像していた元型のエネルギーの全ての側面を映し出すために必要な鏡となるドラマの幕を開けるために、これらの分離のサイクルを通して、目に見えないところで常に起こっていた相互関係やつながり、そして共同期性シンクロニシティのパターンが皆さんの目に見えてきます。これらの出来事は、常に明らかなつながりを持っていたにもかかわらず、皆さんが想像した性格や制限、そして意識の分離がちょうど曇りガラスの役目を果たして、皆さんの目に届かなかったのです。今、皆さんは自分自身より透明にする作業を言っています。皆さん自身の人生においてて、透視能力が身につき始めている言っていいでしょう。透視とは透明に見ることができるという意味です。ですから、心理学者や精神医学とともに、今度は超能力も表面に浮上してきます。これは皆さんが、時間と空間を超えて存在する全ての意識と自分自身の全ての側面とが、常にコミュニケーションしていることに気づくことを許し始めているからです。これが精神医学を生み出すのと同じエネルギーで反対の極をなす、超能力サイキアトリーという側面なのです。超能力サイキックと精神医学サイキアトリーは同じエネルギーの両極です。理工物理次元に創造する限りに極性は常に存在します。これが次に皆さんに理解してほしいもう一つの見方です。すなわち、物理次元を定義つけるものとしての二極性なのです。分離した自己を融合させていき、再び大いなる全てとなる統合の立場からのシンプルなものの見方が、すでに皆さんが宗教と呼ぶものから何百歩も先に進んでいることを理解してください。このエネルギーが、地球上の他の全ての誘導手段といかに自然に融合していくかという基礎を、すでに作り始めてます。これから、各章に進んでいくにつれて、これらすべてがどのように繋がっているか、そして基礎となる考え方がいかに全てこの統合という観点から作られているかがわかるでしょう。ここまで来ると、哲学とは、統合されて宗教と呼んだ方がいいかもしれません。そして、哲学のその二極性を伴った表現が物理的次元を定義づけしていることを、皆さんは理解するでしょう。最初に宗教から派生して皆さんが体験するものはが、先に述べた超能力と精神医学です。 同様に原子構造が原子の雲状の性質から粒子を生み出すのも同じようなメカニズムに基づいていることを理解することができるでしょう。ある意味で単純な一つの原子の雲のような性質から粒子が生まれるのと同様に、皆さんの社会がより真に気づきを持って現実の持つ性質を定義づけしていることを学ぶとき、この精神医学と超能力という分極された考え方が宗教という意味な雲の状態から出ていることがわかります。このような二極性の並んでいる状態、または原子の例で言えば粒子の並んでいる状態は、話を簡単にするというよりは、より混乱させるかもしれません。しかし、自分自身や自分の考え方を見ていく方法を通して、ちょうど皆さんの物理学者が統一場と呼ぶ基本的なものの見方に到達しようとしているように、二極性のエネルギーそのものに関しての基本的な理解を深めることができるでしょう。ここで取り上げた例には、直接的な関連性があります。すなわち、超能力と精神医学は、哲学より統一場的な場から派生する二極化された二つの成分なのです。そして、この基本的な概念が、この見方が、皆さんの社会学的な考え方のものの見方を融合し統合する基礎となるだけでなく、皆さんが科学そして経済と呼ぶものまで融合、統合するものとなるのです。こうして以前に述べたように、皆さんが統合というものの見方を持ち始めれば、どのような分野においても、分離の中で作り出された間が赤田から非常に早く離れることができるようになります。そして、特定の概念の中に存在する多くの特徴を捨てることができます。超能力と精神医学は、自分の外にある慈悲の力にすがり、自分が判断される立場にあるという、宗教の持つ大きな特徴を最初に失います。超能力と精神医学は、両者ともに自分自身を、そして大いなる全てと自分との関係を理解する試みの一つです。ます、自分の力を取り戻すこと、コントロールする力を取り戻すこと、すなわち自分の人生の全ての面において、自分が選択権を持っていることを知ること。対して理解のできない外部の力や判断に、そして、神秘的な神、女神、神々などの非合理的な行為の慈悲にすがるのではなく、皆さん個人個人がそして集合的に、自分で望む社会を作る道具として、このコントロールが使えることを知ることです。私たちが神という言葉を使うとき、皆さんが社会の中で作り出した制限のある神について話していることを理解してください。私たちは、創造とは、単に大いなる全てそのものだと考えています。この大いなる全ては、全てを包括し、それ自身で全てであり、そして自ら大いなる全てであることを知っている存在なのです。ここで気づいてほしいのは、神、女神、神々などという言葉の違いも、大いなる全てという概念に何らかの制限を与えてしまうということです。神は全能である。しかし、どういうわけか神は私ではなく私の外にいる。そして私は神の外にいるなどという矛盾が出てきます。定義からすると、神は全てであり、全ての場所にいるならば、皆さんは神の外には存在しないことになります。神も皆さんの外には存在しません。皆さんが神なのです。定義からして、神が皆さんなのです。ですから私たちは、大いなる全てという言葉を好んで使います。この呼び方にはそれほど制限はありません。皆さんは、神は全ての中に存在するという考え方の中でさえ、どういうわけか自分のうちにだけは存在しないということを考え出してたしまいました。融合という観点から見ていくと、皆さんの定義づけにも制限があること、また、それらの定義は皆さんの現在の価値観や、これなら安全だと思っている観点を反映しているだけだと気づくでしょう。皆さんがフルの観念を作り出している限り、皆さんの性格、観念、感情または知性のどこかに危険な部分が潜んでいいと考えてしまいます。皆さんの歴史に常にあったように、それが融合された時、異端者が出てきます。異端とは、皆さんの社会がそれまで認めていたもの以外に、個人の気づきが起こった時に対する社会の反応です。皆さんがより基本的なことで、すべての宗教のカノン、キリスト教信仰及び行為の基準など現在までの分離主義に反するものです。このようにして、二極性そのものは、皆さんの融合された新しい観点から見ると、時間と空間と同様に、この物理次元の定義づけの一つだということがわかるでしとよ。私有教と融合された観点から見たとき、分離主義という性格を失い、そして皆さんが科学と呼ぶ概念により近づいていきます。こうして、第二章の科学へと繋がっていきます。第二章は科学ですから、分主義の時代に創造されたため、他の様々な学問の融合または統一できなかった多くの概念についても見ていきます。科学自体の統一化を通して、その統一化等定義の性質上、これまで長い間科学の分野ではないとされていたものすら、その中に組み込まれ始めていることを見ていきます。それではこれから、各章の最後に毎回行うように、代表的な質問を受けることにしましょう。それぞれのテーマについて、この本を読んだり、もしくは人から読んでもらったりしている意識の中に浮かんでくる様々な考えを整理するために、質問を受けましょう。今、質問してくれてもいいですし、各章の終わりに皆さんの社会からのコメント、もしくは個人としてのコメントを私たちと共に、この宇宙連合の精神にのっとって共同創造するのもいいでしょう。ここでは、皆さんの文明に私たちの宇宙連合の一部として参加する機会を提供していいと思います。それによって、ステップバイステップ、一歩一歩、一章一章と、手に手を取って融合という考え方を共同創造し、皆さんの文明、私たちの文明、意識の全てのレベル、そしてこの本を共に創造してくれている全ての人のカタルシス感情の浄化となるようにしていきたいと思います。今は、私たちの文明は皆さんの文明とは異なるという考えの上に、この共同創造をしていきます。しかし、この本の終わる頃には、私たちは全て一つの文明という見方を始めることができるかもしれません。 手に手を取って、共に探求し、助け合いながら新しい考えを作り、私たちの探求する大いなる全てを、より深く認識する機会を私たち自身に与えていきます。言葉を変えて言えば、新たな宗教と呼んでもいいかもしれません。しかし、これは皆さんが現在宗教と呼んでいるものとは全く異なるものでしょう。それでは、この章について質問を受ける、分かち合いの時にしたいと思います。
宗教、レリジョン。質問コーナー。ジャンドリー博士。あなたの目から見て、すべての宗教に共通するものは何ですか？そして宗教はこれからどのような方向に進んでいくのでしょうか？宇宙連合。今までお話ししたように、共通は部分、ある意味で、自分はどういう存在であるかと信じたいかを探求することと言えます。皆さんが、本来の自分の姿である大いなるすべてから自分自身を分離している限り、この探求は皆さんの外で行われます。これに伴って儀式というものも作り出しました。皆さんの現実に含まれるすべてを自分に対して反映し理解するための儀式を作り出しました。しかし、皆さんはだんだん統合されてきています。この探求が自分の内へと向かっていくことを知っています。儀式化された道具がもう必要なくなり、皆さんが一つり一つりが自分自身の道となること、自分自身の宗教となることを認識していきます。こうして、大いなるすべてと自分自身との関係を理解するために作り上げられた宗教という形は、必要なくなります。これで、答えになっているでしょうか。ジャンドリー博士。はい、大体わかります。それでは、私たちを救ってくれる一番の儀式は、何なのでしょうか。もし、今の私たちと儀式が不要になった私たち、この二つを橋渡しするように、私たちの統合がより加速されることを、許してくれる儀式があるとしたら、宗教的な観点から見たとき、どのような儀式になるのでしょうか。宇宙連合。それは無条件の愛を表現することです。地球上での全ての宗教の根底にある原理は無条件の愛なのです。これは創造は創造物に対して無条件の愛を持っているという考えが基礎になっています。皆さんが創造物なのです。そして皆さんが創造物なのです。自分自身を愛してください。そしてお互いを愛してください。皆さんが統合する必要のある儀式は人生と愛、この二つです。ジャンドリー博士。それでは宗教的な儀式を自分自身、も、ハクタビフンと人をつなぐために使っている人からの質問に対して、あなたの答えは、その儀式は無条件の愛ということですね。宇宙連合。もし、皆さんが自分たちの習慣から作り出した儀式について質問しているのでしたら、もし、まだ儀式が必要だと思っているのでしたら考えてみてください。皆さんが儀式を作り出してきた目的は、皆さんを創造した創造者のうちに存在していたと感じる、創造の愛を表現するためだったということです。そうすれば、その習慣から来ているすべての儀式を無条件の愛の表現に帰することができます。すると、空虚の儀式ではなく真の積極的な分かち合いとしての儀式として見ることができるでしょう。皆さんが宗教と呼んでいるものが地球上で実際に役立っているところを見ることができるでしょう。ジャンドリー博士。どうもありがとう。宗教という考え方と違ったところで、宗教的な体験について質問があるのですが、宗教的体験における一体感に関してコメントをくださいますか？そして、その一体感の文化的な違いについても話してください。宇宙連合。それについてもある程度、今述べたと思います。一体感、または、一つであるという概念は、皆さんは全てであるという認識を基礎に置いています。皆さんは同じ概念をたくさんの異なる方向から探求しています。これらの異なる観点が存在するのは、単なる異なる個人がたくさんいるということです。大いなる全てであるあなた自身を理解するためのただ一つの方法、一つの道というものは存在しません。もし、一つの道しかなければ、人間は一人いれば足りてしまいます。二人以上の人が存在するということは、同じ理解に到達するための道はたくさんあるということに他ならないのです。ジャンドリー博士。どうもありがとう。あなたの見方からすると、宗教の共通点に対する質問と、すべての予言の持つ方向性に対する答えは同じになりますね。宇宙連合。ある程度は、そうです。ここでもう一度言っておきますが、私たちの観点からは、未来の予知とか予言というものは存在しません。予言は、その予言がなされた時に存在するエネルギーを感じ取ったものに過ぎません。宗教の中には集合意識に関する予言が非常に多く含まれていますが、それらはエネルギーの流れがどの方向に向かっているかということに関しては正確に捉えていたと言っていいでしょう。しかし、それらの予言に対しての皆さんの解釈の多くは、皆さん自身が大いなる全てであるということを理解するために選択している放浪に影響されたものです。本来の皆さんの姿である大いなる全てから、自分自身を大きく分離していた時代には、統合という概念すら真実から外れているとみなした宗教もありました。現在、地球上で起きているこの統合は、彼らから見ると悪と呼ぶものに見えます。 そう考えると、簡単に理解できると思います。が、すべての予言、いわゆる予言は同じことを言っています。皆さんは今、統合の時代、変革の時代にあるということです。自分自身の捉え、法が新しいものに変わっていくということです。しかし、審判とかアルマゲドン、非難そしてすべての分離の概念、平和と調和の中で生きるに値する価値を見出すためには、火の試練を通して努力しなければならないという考え法すべて、これらの予言がなされた時代が持っていた味方の産物なので。チャンドリー博士。ノストラダムの予言についても同じことが言えるのですか？宇宙連合。ある程度は言えます。未来の予言はあり得ないのです。予言は、単にその予言がなされた時点で、存在指定したエネルギーを感じ、もし、そのままエネルギーが進化しなければ、将来一番現実化しやすいで、あろうと感じるとることです。多くの場合、予言がなされた時点で、それを知ったことによって、意味がなくなります。エネルギーがある特定の方向に流れていることを予言により知った人が、エネルギーをその方向に望まないと、しばその人の態度が変わり、それによってエネルギーの方向と、量が変わり、結局、その予言が意味がないものになるのです。ル特定の時間枠の中でなされた予言、もしくは感じられた出来事は、その時代でよく知られている、象徴を使っています。例えば、その時代が、破壊のない変革というものを想像できない時代があれば、変革を察知したとき、ちょうど今皆さんの世界で起こっていることですが、破壊という象徴を使わずして、その予言をすることができないことになります。今、皆さんが、自分自身の内に潜む力に目覚め始めています。そして、破壊ではなく分解という、形で想像し現実化する能力を持っています。質問を分かち合ってくれて、どうもありがとう。思い出してほしいのは、質問を考えついたとき、もうすでにその中には答えが含まれているということです。質問という形式を取るとき、皆さんの中にすでに含まれている答えを知識から分離しています。でも、このような形で、皆さんの探求心を表現してくれる意思に、再び感謝したいと思います。そして、私たちの文明と、皆さんの文明が永遠に分かち合いを続けますように、